ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。日本政府は、北朝鮮が拉致問題の解決のために誠意ある対応を取っていないことも理由として、対北朝鮮措置を取っています。この対北朝鮮措置の中で、北朝鮮赤線入港禁止措置及び北朝鮮との輸出入禁止措置については、期限が4月13日に到来するため、4月3日の閣議で期限を1年延長することが決定されました。これは拉致問題についての調査のやり直しに未だに着手していないことなど、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案して判断されたものです。この決定を受けて、松原拉致問題担当大臣は定例の記者会見の中で、拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取らなければ、北朝鮮に対する圧力は強まることはあっても弱まることはない、拉致問題は決して風化することなく、この問題の解決なくして日朝国交正常化はありえない、北朝鮮が国際社会に受け入れられるためには拉致問題の解決は避けて通れない、一方北朝鮮が拉致問題の解決に向けて大きな決断をすれば、北朝鮮に対する前向きな対応が可能になると考えるとの発言がありました。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月16日、4月15日の金正恩氏の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月11日に朝鮮労働党の第一秘書、4月13日に国防委員会の第一委員長に就任して、まあ、北朝鮮の党、国家、軍の、まあ、名実ともに最高領導者になった金正恩氏は、4月15日に金日成誕生100周年を慶祝する閲兵式に臨みました。まあ、この閲兵式で金正恩氏は演説を行ったわけでありますが、まあ、その内容を見ますと、まあ、全般的には金正日の威厳を守るというものであって、特に新味はないといいますか、新しい大きな変化というのは伺われなかったと思います。 で、しかしそうした中で、我々国際社会が、やはり問題にしなければならないというようなくだりがありました。一つは、次のようなものでありますが、軍事技術的優勢というものはもはや帝国主義者たちのその独占物ではないと。敵が原子爆弾によって、我々を威嚇していた時代というのは永遠に過ぎ去ったのだと。で、本日、4月15日の勇敢なその武力デモンストレーションというのは、そのことをはっきりと立証していると。そういうくだりがありましたが、この発言は、北朝鮮が核兵器の保有と開発、そして弾道ミサイルの保有と開発を今後も続けていくということを非常に強く示唆したところでありますので、国際社会といたしましては、到底受け入れられない、そういう金正恩氏のメッセージであったということになろうかと思います。また金正恩氏はこの演説の中で次のようにも語ったわけでありますが、それは共生国家建設と人民生活向上を総合的な目標として掲げている北朝鮮の我が党と共和国政府にとってですね、平和はこれ以上なく貴重なものであると。で、しかし、我々にとっては、北朝鮮にとっては、民族の尊厳と国の自主権がさらに貴重であると。こういう言い方を金正恩氏はいたしました。ここから伺えることは、北朝鮮は一応平和というものを、望んでいると。で、しかし、国際社会が北朝鮮の民族の尊厳、あるいは北朝鮮の国家としての自主権というものを否定する、そういう行為に出ているというふうに北朝鮮が判断した際には、当然北朝鮮は強硬で、あるいは挑発的な行動で我々に対応してくるということが非常に強く示唆されたわけであります。その点で、現時点で我々が非常に強く懸念をいたしておりますのは、北朝鮮が3回目の核実験を行うという可能性についてであります。4月13日に北朝鮮は人工衛星と称する弾道ミサイルを打ち上げましたが、その発射に失敗をいたしました。当日北朝鮮はその失敗を認めたということになりますが、しかしそれは正確に認めたわけではなくて、衛星が軌道の侵入に成功しなかったと言ったわけでありますが、軌道に侵入するかしないかの遥か手前の段階で、今回のミサイルは爆発したわけでありますから、北朝鮮はこのミサイルの発射自体に失敗したということであります。単に衛星を軌道に乗せることができなかったという話ではないと、より深刻な失敗があったということになりますので、当然金正恩氏のメンツ対面はこれで相当傷ついたと、失われたということになります。権威も大きく損なわれたと言ってよろしいと思いますし、そうなりますとやはり金正恩指導部としてはですね、この非常に厳しい失敗、停滞失敗から、国民の目をそらそうとする、他に向けさせるためにですね、核実験をやるかもしれないと。このように国際社会は懸念を持っているわけであります。実際、今回の失敗によって、北朝鮮の国内、国民の間にですね、かなりの不満が出てくる。そして金正恩体制に対する批判が出てくるということは、決して不思議ではないと考えられます。実際このミサイルの打ち上げ発射には、数億ドル以上のお金がかかっているわけですから、これをもし国民生活に回せばですね、国民は相当その食料の面でも相当な恩恵を受けるはずなのに、あえてそこを犠牲にしてミサイルを打ち上げて、しかも失敗をしたということですから、これはお金の浪費であると、無駄遣いであるというのは当然でありますので、そういうことから国民の間に相当な不満、批判というのが出てくることが考えられるし、それを目をそらそうとして、金正恩指導部がですね、核実験をやるかもしれないと。その可能性を我々は否定はできないわけでありますが、 しかし、当然のことながら核実験に再び北朝鮮が踏み切れば、北朝鮮は完全に孤立をいたしますし、まあ、いわば金正恩体制の未来というものも、もう見えなくなると言ってよろしいかと思います。まあ、一方で、オバマ政権は、まあ、今回のミサイル発射、強く批判しております。しかし、対話の道といいますか、まだ交渉の余地というのは、北朝鮮に向けて残してあると。まあ、そういうことを考えますと、北朝鮮は核実験に踏み切るようなことは絶対に行ってはいけないということになりますし、それと同時に現在進めているウラン濃縮を含むその4秒の核活動の一時停止という、それをきちっと進めていくべきであろうと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、日本の国会議員による拉致問題の解決に向けた取り組みとして、拉致議連の活動をご説明します。拉致議連は、どのような経緯で作られたのでしょうか。2002年4月、自民党、民主党、公明党などの多数の国会議員が党派を超えて集まり、拉致問題の解決を目指して、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、通称、拉致議連を結成しました。2006年7月の役員会では、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいとの基本姿勢が示されました。拉致議連は具体的にどのような活動をしているのでしょうか。拉致議連は、拉致問題に関する国民の関心を高めるため、拉致被害者のご家族、ご親族によって結成された、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称、家族会や、支援団体である、救う会との共催で、全国規模の集会や会議を開催しています。例えば、家族会、救う会とともに、毎年、国民大集会を開催しており、今年2012年は4月28日に東京の日比谷公会堂で開催される予定です。また、毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取り組みとして、家族会、救う会との共催で、拉致問題に関するイベントを開催し、国内外の関係者や専門家を交えて意見交換を行っています。拉致議連は、関係各国の議会関係者らとの連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。例えば、2010年11月に韓国で開催された、北朝鮮による国際拉致解決連合第2回大会に、拉致議連の代表団が、家族会、救う会の代表とともに参加しました。また、韓国の国会議員と懇談会を行い、拉致問題に関し意見交換を行いました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。 このお手紙は昨年10月に頂戴したものです。それではお聞きください。トール、元気でいますか？こちらもみんな元気でいるからあまり心配しないでください。さて、今年日本では大地震とそれによる津波が東北地方を襲って大変な事態となりました。また台風による大きな水害もありました。多くの犠牲者が出ましたが、国を挙げてこれに立ち向かい復興を目指して努力しているところです。これらの災害を通じて多くの国民が家族や家庭の大切さについて思いを深くしました。我が家では今更ながら徹のことが思いやられて、帰国がなかなか実現しないことを苦しく思っています。ところで、日朝の交渉は前回の6カ国協議以来膠着状態が続いています。私たちにとっては大変に歯がゆいことですが、トールにとってもさぞかし辛いことだろうと思います。日本政府は常に事態打開の方法を探っていますし、トールたちの暮らしの安全について配慮するよう強い申し入れを引き続き行っています。野田総理大臣は、自分が行くことで拉致問題が解決するのであればいつでも北朝鮮に行くと、とても心強いことを言ってくれています。どうかもう少し辛抱してください。そちらでも水害があったり、食料事情があまり良くないとの情報が伝わりますが、トールが具体的にどういう暮らしをしているのかわからず心配しています。きちんと保護されていることを願っています。いつまでもこうした状態が続くはずはありません。再会できる日がきっと来ますから、どうか望みを捨てず元気でいてください。みんなでトールの帰国を待っています。兄より。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、ズートルビのみかん色の恋です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や 関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。